120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして、
はい、こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介するコーナーです。今回は塩屋崎灯台建設の経緯についてです。渡辺さん、どんな経緯があって塩屋崎灯台作られたんでしょうか。
はい、それでは塩屋崎灯台がなぜ作られることになったのかについて話していきたいと思います。
お願いします。
古くから塩屋崎灯台の沖合には岩礁が多数点在していました。そしてその場所では座礁事故が多発していました。このため明治時代以前から漁師たちの要望を受けまして常夜灯が設置されていたんですね。その後時が流れまして明治28年頃になりますと、日清戦争に勝利した日本は巨額の賠償金を得ていました。軍隊の船を安全により運航したいという機運が高まってきまして、それでは塩屋崎灯台を建設しようということになってきました。当時軍備の強化が進む時代に建てられた灯台ですので、大規模な頑強なものが建てられることになりました。塩屋崎灯台は明治30年11月2日に着工したんですが、その後約2年間をかけて完成になります。当時の建設費用のことなんですが、当時としては破格のですね、99,347円、今の金額に直しますと約4億円がかけられました。
4億円、すごい金額ですよね。
すごいですね。
当時としても本当にものすごい金額が使われたんですね。
そうですね、先ほどもちょっとお話ししたんですが、日清戦争に勝ってどうもお金がたくさんあって、はい、じゃあ灯台建てるならもうこの際頑強なものを作ってしまおうという時代だったと聞いております。
当時の一番の優先事項というのは海軍っていうのを一番強くしようっていう、
漁船ではなかったということなんですね。はい、それが、いわゆる120年前に建った最初の灯台になるわけですか。
そうなんです、はい、
その前はのろしを上げて船に合図をしていたなんていうのを灯台のパンフレットでも見たんですけども、
のろしっていうのはこれは多分だいぶ前の話でですね、
昔の話ですよね。
そうですね、その後江戸時代などは常夜灯といいまして、
はい、
ろうそくを照らしていたということになってきます。
でもろうそくって言っても、私たちが普段お仏壇で使うようなああいうものではなくて、すごい大きいやつだったんでしょうね。
いや、よく写真を見ますと、
はい、
多少太いろうそくなんですけれども、巨大なものではないと。
そうなんですか。意外とじゃあ普通のちょっと太めぐらいの。
そうです、そうです。ですから一番の弱点としましては、その光は遠くまで届かなかったという。
そうですよね、
そこが弱点だったと思います。
なるほど、昔はそんなろうそくが使われていて、そこから歴史を経て今の灯台になっているということですね。さて今ね、ろうそくの話もしましたけど、ろうそくだとそんなに高価ではないと思います。で、先ほど、当時のお金というか9万9000円何がしがかかった。で、それは何に一体使われたんでしょう、どの部分に使われたんでしょうか。
そうですよね、実は明細が残ってはいないんですね。
はい、
何に一番お金がかかったかっていうのは想像の域を出ないんですけれども、当時使われていたレンズです。ろうそくでは光が遠くに飛ばせないので、この手の灯台にはレンズが必ず必要だったわけなんです。でそのレンズというのはまだ日本では十分生産ができなかったので、
はい、
フランスからおそらく輸入したと思います。
なるほど、輸入品だったから高かったっていうのもあるんでしょうかね。
大変高いものだったってことは間違いなくて、それと一等レンズが使われていたという記録がありますので、まあ、これは間違いなく高いものだったと思います。
一等レンズというのが私全然全く本当わからないんですけど、大きさなんですか、それとも光り方なんですか。
焦点距離っていうことでランクをつけていくんですけれども、まあ、大きさの方が分かりやすいので大きさで言いますと、高さが 2.5 メートルぐらい、
直径が、
直径もおそらく2メーターぐらいということで、非常に人の背の高さよりも大きなレンズが灯台の上に居座っていたというふうに思っていただければと思います。
はい、レンズがとても高価であった。その他に高価なものっていうと、
レンズを回して光を船にこう届けるんですけれども、そのための回転の機械ですね、そこには水銀が使われていまして、水銀のプールのようなものがありまして、
はい、
その上に重たいレンズを浮かべて回りやすくしていたということがありますので、まあ、その機械なども大変高価なものだったと思います。
では今の、まあ、現代の灯台のこうレンズを回すシステムとは全く違う考え方で回していたということなんですね。
実はですね、この水銀槽という、水銀のプールと今、はい、先ほど言いましたけども、これは非常に優れた考え方で作られているものでして、実は今も使っているんですね。
そうなんですか、すごい。
またこの水銀槽のことについてはですね、
はい、
将来的な整備のこともありまして、また次の時に詳しくお話できればと思います。
はい、楽しみにしています。ありがとうございます。海の豆知識、このコーナーは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識、こちらを紹介するコーナーです。さあ渡辺さん、今回豆知識何を教えていただけますか。
今皆さん海の方を見ていただくと、時々真っ白で海が全く見えない、遠くが見えないっていう日が意外と多いんじゃないかと思うんですね。
夏場って増えますよね。
そうですね、
つまり船にとってもですね、霧が出ると非常に危ない、前が見えないという、そんな状態になっています。
私も特に朝の番組のお天気のコーナーでは、今小名浜沖何百メートルなんていうことを、ね、読む機会が増えるのが今の時期ですよね。
はい、それを FM 岩木さんにもお願いしまして、はい、大変私たちとしても助かっています。
あ、こちらこそありがとうございます。でその霧なんですけども、まあ、霧が発生するとおっしゃったように船が大変危険だということで、これは24時間体制で皆さんこう情報を流してるんですか。
はい、霧がどこどこで出てるよっていう船が見つけた船から私たち通報を受けてまして、
船から情報が来るんですか。
そうですね。
へで、それを精査して各、まあ、報道機関などにお知らせしているということですか。
そこから逆に流していただくことによって、その情報が、幅広く伝わっていくと、
他の船なんかにも、ね、
そうですね、
伝わると。じゃあ船と海上保安庁、そして我々のようなこうメディアが一緒になって海の安全を守っているということになりますね。
はい、そのことにつきましては5月1日ということで、もう始まってるんですけれども、5月1日から8月31日までが特に海に霧が出るということで、霧海難防止対策という取り組みを毎年行っております。
はい、これからも皆さん情報をお願いいたします。さあ最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、潮屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会では Facebook を開設して情報を発信しています。こちらでぜひイベントの情報などを検索して獲得してください。
はい、 Facebook ページぜひチェックしてください。また今週末にはいわき市内4カ所の海水浴場海開きもありますよね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さん安全に海楽しんでくださいね。さあこの番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は海の日特別企画、いわきの海についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。